プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
さて本日は田崎選手そして諸見里投手にお話を伺ってまいりました。インタビュー続けてお届けをいたします。それではどうぞ。
それでは田崎選手お話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいぶ涼しくなってコンディションいかがですか？
そうですね、春先あんまり調子良くなくて、まあ、試合にあんま出てなかったんですけど、まあ、夏場調子が上がってきて、
はい、
まあ、暑さも今もなくなってきてだいぶ体もいい状態に持っていけてるかなと思ってます。
まあ、本当にマネージャーが言うとすごいいいんだよね今っていうお話だったんですが、
はい、特別なことは特にはしてないんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱ試合の機会っていうのを出番っていうのをたくさんいただいて、はい、まあ、その中でどう結果出すかっていうのを、まあ、毎日考えて試合前でも寝る前でも、まあ、それの積み重ねなのかなと思ってます。
結構夏場、まあ、8月9月8月は大学生相手のオープン戦が多くて、はい、で9月は企業もね入ってきて手応えというか、まあ、得られたものというかそういうのありました？
そうです、やっぱ試合数っていうのをまあとりあえず多かったので、まあ、この試合でこういうヒットが出たとかそういう手応えではなくて、
うんうん、
まあ、こう継続的にやっぱ塁に出て出塁してランナー走る、まあ、僕のセールスポイントというかいいところを出せるように出せるようにっていう風にこう頑張ってました。
もう続けることというか、はい、そのいいところを出し続けることっていうのも結構難しいかなと思うんですけど、
そうですね、
その辺はもう出し続けられた？
まあ、でももちろん悪い時もありますし、うんうん、例えば4打席あって、まあ、4打数1安打としたらその1本でヒット1本でどれだけホームに帰ってこれるかが僕の仕事だと思っているので、うんうん、まあ、そういった中で4打席あっても3回はダメだと思うんでその1回でどうにかホームに帰ってくるっていう風に、まあ、課題感持って試合には臨んでます。
あ、もう出たら帰りたい。
そうですね、はい、
なるほど、分かりました。まあ、東海遠征もあって、
はい、
強豪と言われるチーム、まあ、ヤマハと再戦したり、はい、トヨタ自動車と当たりましたけども、そのトヨタ自動車が初戦の相手になりました、
はい、
印象としてはどんなチームでしたか？
そうですね、やっぱでも日本一になってるチームだなっていう感覚はありましたね。
あ、
はい、まあ、でもヤマハとはちょっと違うチームの色というか、うん、ヤマハはもうがっつりもう攻めてくるというか怖いものなしにバッターはスイングしてピッチャーは速いボールをどんどん投げてくるっていうイメージなんですけど、トヨタはどっちかっていうと守りというか確率の高い野球をすごいしてくるな、嫌だなっていうふうに僕は思ったんですけど。
効率的な感じですか？
そうですね、はい、まあ、ずっとこう押されてる感覚というかプレッシャーが来てる感覚でしたね。
でもその中でもなんか話聞いてると別に勝てなそうな相手ではないかないかと。
そう、まあ、その分こう守りに入っているというか、まあ、僕はたまたまスタメンじゃなかったのでこう客観的に見れたので、
はいはいはい、
まあ思ったのはそう、こうなんて言えばいいですかね、守りに入っているというかどんどんどんどん振ってくるいうチームではなかったので、自分らは鹿島はどっちかというとこう自分から攻めていくタイプなので、うん、その攻めがうまくいけば噛み合うんじゃないかなっていうふうに思ってます。
まあ、あんまり近年トヨタ自動車とやったっていう記憶が僕にはあまりなくて、まあ、その中で東海遠征でトヨタ自動車と戦って最初トヨタメント表を見た時どんな感じでした？
いやー来たかーって思いましたなんかでも感覚というか、
はい、
なんか見てた時にヤマハとトヨタがなんかこう残ってて、
うん、そうですよね、
なんか東海地区じゃないかなみたいなちょっと思ってて、本当に東海地区どころかもうトヨタ
抽選会見てると、あ、ヤマハ来そうだなって、
いや僕思ったんですよ、ヤマハ来そうだなと思ったんですけ ど、
はい、まさかのトヨタでした。
そうですね、
はい、まあ、意気込みお願いいたします、トヨタを倒すために。
そうですね、まあ、やっぱ自分一人じゃどうにもできないとは思うんですけど、まあ、鹿島のチームの色というか全野球っていうのがまあやっぱりモットーだと思うので、うん、まあ、その全野球にどれだけ自分が貢献できるかっていうのを目標に一球一球頑張っていきたいなと思います。
わかりました。 最後に応援してくださってる皆様に向けてメッセージお願いします。
1回でも多く出塁できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。
田崎選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは諸見里投手お話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいぶ涼しくなってきて、はい、動きやすくなってきたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
いかがですか。
そうですね、やっぱ真夏よりかはもう全然もう動きやすくなってきましたし、投げててもそうですね、夏よりは何も全然きつくないです、うんうん、きつくないって言ったらあれですけど、すぐ体がアップも仕上がっちゃうって感じなんで、今の時期が一番いいです。
まあ、そんな暑い時期、8月はオープン戦たくさん入ってきて、9月はどっちかというと企業も多くてっていうこの2ヶ月間でしたけども、どうですか、すごく試合いっぱいあってこなしている中で収穫とか課題とかって出ました？
そうですね、まあ、この8月のオープン戦の前ぐらいからはやっぱ自分先発して、まあ、3回ぐらいしかあまり持たなくて、
はいはい、
まあ、それは体力っていうよりも投球術であったり、そのバッターが2巡目を迎えたところで捕まるっていうのが多かったんで、まあ、今夏はとりあえず最低でも5回先発の役目としてっていうのを課題にしてやってきて、まあ、それが結構結果にもつながってきてるんじゃないかなとは思います。
なんかマネージャーが言ってたんですけども、今一番いいのはやっぱり諸見里投手ですっていう話で、うちのエースですってお話だったんですけど、実感というか手応えっていうのは結構じゃあ出てきてるような
実感っていうか、まあ、手応え的には6月7月よりかはもう全然この8月9月の中で結構口にしたら難しいんですけど、うん、まあ、感覚的なものでは結構掴んだところはあります。
あ、まあ、そんな中で9月末には東海遠征もあって、まあ、ヤマハと再戦しましたけども、また戦ってみてどんな印象でしたか？
そうですね、ヤマハはどっちかって言ったら関東のチームに似てる感じがして、まあ結構他と、まあ関東は降ってくるチームが多くて、まあ東海地区はそうでもないかなっていうのは感じなんですけど、やっぱりヤマハは相変わらず降ってくるチームで、そうですね、関東のチームに似てました。
似てました。まあ、東海遠征では東海レックスと、あとはトヨタ自動車と、まあ、日本選手権の初戦でトヨタ自動車当たりますけども、見ていていかがですか、どんな印象でしたか？
そうですね、トヨタは負けない野球をしてるというか、
はい、
もうしぶといですね、シンプルに言ったら、はい、
じゃあもう本当に手強い相手。
そうですね、まあ、簡単には勝たせてくれないチームですね、うんうん、まあ、守備も攻撃も。
まあ、そんなトヨタ自動車と1回戦当たりましたけども、このトーナメント表を見て第一印象いかがでした？
まあ、チームで日本一日本一言ってるんですけど、うん、やっぱ日本一になるにはそういう日本一になったチームを倒さないと、
うんうん、
そういう先は見えないんで、まあそうですね、逆に強いチームで良かったと思います。
お、はい、まあ、結構ね、本当に最初初戦にトヨタ自動車、去年の王者に当たりましたけども、やっぱり最初の方がいい？
そうですね、まあまあ、体力が有り余ってるうちって言ったらあれですけど、はいはい、まあ、初戦の入り難しいんですけど、まあ、やるなら、
うん、
そうですね、早いうちが良かったですね。
改めてこの日本選手権に向けて諸見里さん、意気込みをお願いいたします。
はい、去年の選手権も1回戦負けで、今年の都市対抗も1回戦負けと、まあ、2大大会出たとはいえ1回戦敗退というふうになってしまってるんで、で今年の選手権もまあトヨタ自動車で強い相手なんですけど、チャレンジャーの精神を持って、そうですね、みんなでも泥臭く何が何でも、そうですね、最後に1点多く勝ちたいと思ってます。
ありがとうございます。応援してくださって皆様に向けて最後メッセージをお願いいたします。
はい、日頃からご支援ご声援のほどありがとうございます。このご支援ご声援の借りをやっぱ自分らは試合でやっていかないといけないんで、皆さんに感動と勇気を与えられるよう頑張ってきます。引き続き応援お願いします。
諸見里投手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト
ブルーウィングス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。